税金の使い道が決まりました。令和2年度予算を厳しくチェック。ふるさと秦野の魅力を磨き、未来へ飛躍する予算。原案可決。市は新年度に向けて、1年間にどのくらいの収入が見込まれて、それをどのように使うのか計画し、予算案を作成します。市議会は提案された予算案が住民の立場から見て適切かどうかを審議します。こうした市議会での審議を経て予算案が可決されると予算が成立します。一般会計総務分科会広報宣伝費について問い、本市の地域資源である日本一おいしい水や水無川の桜並木などの魅力を PR するためには、小田急線沿線の住民に向けた情報の発信が効果的であると考えるが、小田急電鉄株式会社との連携はどのようか。答え、新宿駅のホームに設置されている電飾看板の活用や、車両出入口上部のモニターで、本市の山や桜のプロモーション動画を再生することなどにより、情報の発信に取り組んでいる。要望。本市の知名度アップに向けたシティプロモーションについては、秦野丹沢クライミングパークのオープンを一つの機会と捉え、さらなる連携強化に努めてほしい。普通財産管理費について。問い。低未利用地については、賃貸や売却などで自主財源の確保に努めるとあり、令和2年度の売り払いの目標を4億円としているが、元年度における売却の実績がない中で、目標設定が実態とかけ離れていると考えるが、どのようか。答え。未利用地は面積が広いものや境界が未確定なもの、あるいは上下水道管が敷設されたままのものなど、売却には課題もあるが、一つずつ解決しながら、財源の確保につなげていきたい。意見。元年度と比べ予算が減額しているが、課題解決のためには区画を分割するなど宅地として売却できるよう取り組むべきである。収納管理費について。問い。スマートフォンアプリの導入により、場所や時間を気にせずに市税などが納付できることとなるが、導入経費と期待される効果はどのようか。答え。既存のシステムを利用するため、導入経費は不要となるが、1件あたり63円の利用料を市が負担することになる。また、納税者の利便性向上により収納率が上がり、督促上発送件数の減少につながることが期待できる。都市交流事業費について。問い。市民と行政との連携で築いてきた姉妹都市や友好都市との信頼関係は、継続することが重要であるが、今後の事業展開はどのようか。答え。本市には3つの国際交流団体があり、各団体が積極的に行う活動を支援しながら、市民主体の交流事業を団体との共同により進めていく。要望。特定の人だけでなく、多くの市民が参加し、継承されるよう、各団体との連携を強化してほしい。通信施設維持管理費について。問い。外国人や障害者との円滑なコミュニケーションを図るため、多言語音声翻訳アプリ、救急ボイストラを導入するとのことだが、救急現場における具体的な運用はどのようか。答え。 救急隊員用のスマートフォンにインストールすることで、15言語に対応した音声と文字の翻訳が可能となり、令和2年4月に消防署西分署の救急隊から導入を開始し、8月にはすべての救急隊に導入が完了する。要望。今後、外国人や障害者への救急対応は重要となってくるため、さらなる充実に努めてほしい。資機材設置事業費について。問い。自主防災会が防災資機材を効果的に運用できる体制を構築するため、市民提案型共同事業として採択された新規事業であるが、事業の概要と補助の見込みはどのようか。答え。提案団体である救急防災クラブが、自主防災会に対し、救助活動に必要な資機材を格納する救命ボックスの設置などの支援を行うものであり、令和2年度は15件程度の補助を予定している。要望。このように地域防災力の向上を図る事業は、自主防災会の活性化には有意義であることから、積極的に活用されるよう取り組んでほしい。